おはようございます。タニーです。タニーのよもやま話、今回は韓国の中学校の話です。韓国の中学校なんですけれども、今年の春からうちの息子が中学1年生になります。めでたく、はい、中学が決まりました。というのも韓国はですね、受験をする子がほとんどいないですね。特別インターナショナルスクールに行くとか、その外国語専門の中学校に行くよとか、そういうことでなければ、基本的にみんな学区が決まってるので、この学校の人はここからここまでの範囲に住んでる人みたいな感じでね、振り当てられるんですけれども、うちはですね、ちょうど住所がうちの目の前の道路でちょうど切り替わるラインだったんですね、話を聞くところによると。で、うちはその毎年の人数調整というか、あまりにも一箇所に人が多すぎるとそこから弾かれて、あっち側の学校に行くよみたいな、そういうことがあるらしいんですけど、どっちかねなんて言いながら、はい、待ってたんですけど、うちは2つの学校のちょうどそのなんていうんですか、県境じゃないけど、なんていうんだろう、ちょうど境目のところに住んでたので、まあどっちかなっていう話はしてたらですね、まあイレギュラーなことはなく、まあ、元々の予想通り、まあ、私のですけど予想通り、男子校に行くことになりましたね。なんか調べてみると私立の男子校みたいで、はい、なんか本人は男子校は嫌だなって言ってたんですけど、私は女子校出身なので、高校がですね、女子校だったので、まあ同じ性別しかいないっていうのも変な感じするけど、行けば行ったで楽しいよって、いろんな人いるしねみたいな、そんな話もしながら、はい、なんか気楽に楽しいこといっぱいできるんじゃないっていうのと、あとはかっこいいね、なんか憧れる先輩みたいのが出てくるといいなと思ってますね。はい、だからどうなるかわからないですけど、一応ですね、その韓国教育熱が高いのに中学受験ないんだみたいなことを思われるかもしれないんですけど、学区が決まってるっていうさっきお話ししたんですけど、なので行きたい中学高校とかがある区画のところに引っ越しするんですよ、はい、家ごと移っちゃいますなのであらかじめ、例えば自分がちょっと外れの方に住んでるとか、自分の希望してるような学習環境じゃない地域に住んでるっていうお家はですね、まあ、ちっちゃいうちはちょっと外れててもいいけど、大きくなるにつれて、例えば教育熱心なところって学校云々ももちろんあるんですけど、それプラス学校の周りにどれだけいい塾が集まってるかっていう、そこなんですよね。なのでソウル以外、例えばソウルからちょっと離れたところになると、塾まで送り迎えの車が出てたりするんですね。なんかまあ大きいその観光バスほど大きくないですけど、ちょっとしたね、ちょっと大人数が乗れるようなタクシーぐらいの送迎バスみたいな、それぐらいのバスがね、塾から出てたりもするんですよ。あとは親御さんの送り迎えですね、そういうのがあるぐらいで、ソウルの市内だと学校のすぐ目の前にあったりするんですね、塾が。なので子どもの動線がすごく分かりやすいし、やっぱり事故とかがね少ないので、移動中の事故とか怖いじゃないですか。なのでそういう観点からだと思うんですけど、学校から塾に行きやすいような環境が整ってるところを、いい塾ですよ、はい、人気のある塾に通えそうなところっていうのもかなり人気です、はい、でうちはですね、特別そういうなんか学習意欲の高い地域ではないので、私は全然そういうグループには入ってないので情報がちょっと乏しいんですけど、一応ですね、うちの子が通う学校の近くには別に女子校もあって、であと共学の学校も3つぐらいあるのかな。でその、まあ、学校のね区画で振り分けられたところに行くので、特にまあ不満もなく、まあ、いろんなところから今まで知り合わなかったような子が来るような環境でね、新しい生活が 始まるので面白いかなと思ってます。であと中学は制服があります。小学校はなかったんですけど中学は制服があります。そして支援金が出るので全員が新しい制服を必ず一つはもらえるようになってます。これは私個人的にすごくいいなと思っていて、日本は制服代すごい高いじゃないですか。制服代大変ですよね。なんか親が言ってたのがなんか今更になってわかるみたいな、制服代すごい大変っていうのが、やっぱりまとまったお金が絶対出るし、すごい必要なものなので、ね、どうしてもあとはお下がりじゃなきゃもううちはもうみたいなお家ももちろんあると思うんですよ。でそんな新品なんて全部買ってられないみたいなお家ももちろんあると思ってて、で日本の制服めちゃくちゃ高いじゃないですか。話聞いて本当すごいびっくりしたんですけど、で一応ですね、私の息子が行くところの中学はと全部で約4万円と冬服と、あ、もうちょっとかかるかも、夏服が今回買えてないので夏服代はまだ入ってないんですけど、あ、違うな、あ、ちょっと忘れちゃったちょっと夏服が今ちょっと記憶からスポッと抜けちゃったんですけど、今回受け取ってきたのが冬服の上着、中に着るもの、あとズボン、スラックスですね。でそれとあと運動服、上下ジャージに T シャツみたいな感じですね。でうちの子が行く学校が今年からなんと制服が変わりまして、シャツ、ブレザーがなくなりました。と薄手のスウェットと、あとはフードのジップアップっていうんですか、はい、ジャンバーがセットになってます。で韓国冬寒いのでその上から大きいコートを羽織るっていうのがもう普通のことというかデフォルトなので、その一番上に羽織るコートまでは指定はないです。なのでみんなダウンのねモコモコのやつを長いの着たり短いの着たりしながら学校に行ってるんですけれども、今年からシャツがなくなったのですごい、あ、私ラッキーだなと思って、はい、毎日そんなねアイロンがけとかできないしと思ってたんですけど、それがなくなったので気が楽になりました。でなんか一応そういうのがあって、で靴はですね、靴自由です。カバンも自由、そして給食があります。給食がね美味しいところだそうで、話によると、なのでその辺はすごい良かったなと思います。なんか学校の楽しみって友達と会うのとお昼ご飯ぐらいしかないじゃないですか。あれ、こんなこと言ったら怒られるかもしれないですけど、どこから、はい、いろんなところからね、親がそんなことじゃダメよみたいなこと言われるかもしれないんですけど、まあ学校ってそういうもんだなと思って、なんかそこがやっぱり嫌だとなんとなく生活に張りが出ないというか、ね、そういうとこありますよね。と、まあちょっと話逸れちゃいましたけど、というわけで、であとはですね、売店がある学校とない学校があります。でうちの息子が行く学校はあります。そしてなんか施設がね、リフォーム、リモデリングっていうんですか、改装工事が終わったところらしいので、割と建物も綺麗なところが多いっていう話ではあります。うん、なんか学校によってはそれこそ制服もね、なんかシャツだったりそのブラウスっていうんですか、そういうのもあって、チョッキもあって、ネクタイとかリボンとかもあってっていうのが、まあ、大部分なんですけど、今年ね割と変わってるところ多いんじゃないかなと思います。なので結構ゆるく普段着みたいな感じになってます。だからもっと気楽になんか制服着ていいよみたいな感じになったっぽいですね。なので今回は制服の入れ替えもあって、まあ、1年生だけが新しい制服なのでね、すごい分かりやすい感じで学校に通えるんじゃないかなと思ってます。そうで、あとはですね、なんだろうな、日本みたいにあんまりいろいろきっちりきっちりしてなくてですねまあこれから学校が始まる時間とか何時間目まであるとか、学校のスケジュールなんかはこのあと学校説明会みたいなのが、子どもが参加する予備登校日っていうのがあるんですね。なのでそれで本人が学校に行ってきて、そこで学校の本をもらったりとか、教科書とかももちろん日本と一緒で配布支給されます。なのでそういうのをもらってきて、学校のスケジュールが明らかになっていくというわけですね。なのでまだまだわからないところあるんですけど、入学まではこんな感じです。意外と中学受験ないのねみたいなところから、はい、で制服もあるし給食もあるしっていう感じですね。で、あ、ちなみになんですけど、 韓国の学校は小学校とか保育園とかももちろん幼稚園もそうなんですけど、給食が割とホームページに載ってることがあります。なのでうちの息子も中学決まった時に学校のホームページに入って給食チェックしてました。こんな感じみたいな、なんか先週はハンバーガーが出たよみたいな話もしてて、まあ、面白いなと思いながら覗いてました。まあ、また新しいなんか中学校情報が入りましたらまたお話ししたいなと思ってます。最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。次回もお楽しみに。それでは。